聖書箇所ローマ人への手紙5章の1節から11節までお読みしたいと思います。ローマ人への手紙5章の1節から。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。また信仰によって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエスキリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。3章の後半から4章、そしてこの5章全体にわたって3つの章にわたって書かれているのは、信仰によって義と認められるというキリスト教の信仰の文字通り中心的なテーマでした。キリストによって信仰によって義と認められるということですね。今までユダヤ人たちは律法によって義と認められるんだ、モーセの十戒をはじめ旧約聖書の中に出てくる神様の戒めを守れば神様は私たちを正しいと認めてくださる、神の子として受け入れてくださる、あなた方は神の民だよと言ってくださるというふうに信じていたわけです。この手紙を書いたパウロもユダヤ人の中のユダヤ人でした。だから律法を守ることによって神様に受け入れられる、当然のことだと信じてきました。特にユダヤ人の中でもパリサイ派っていう宗教のグループに所属している人たちは、律法を強調し、律法の一つでも違反しないように注意深く注意深く生活をしている人たちだったわけです。だからこの律法を破ったら神様に受け入れられない、あの律法を破ったら神様に受け入れられないと、本当に神経をすり減らして律法を守ることに心を砕いてきた、意識を集中してきたと言っても良い人々でした。 そのパウロという方がキリスト教大反対、あんな宗教、イエスの教え撲滅しなければこれからとんでもないことになる、ユダヤ教も侵されるし異邦人も騙されていく、神を冒涜するようなイエス教というかキリスト教というか、とんでもないことをクリスチャンと言われる人たちは言っている。一刻も早くそういう人たちは処罰するというか、獄に投獄してしまって教えが広まらないようにしなければいけないんだと、こう考えてその許可書をもらうためにもダマスコというところに行ったわけなんです。その旅の途中で突然天から光が照って、そしてイエスというお方に出会う、まあ今流な言い方すれば宗教体験があったということなんでしょう。イエスを見たわけなんです。はじめパウロはこの光の中に現れた方がどなたかわからなかった。それで、その語りかけの声の意味がわからなかったんです。この方はこう語りかけたんです。サウロよ、サウロよ、あなたはどうして私を迫害するのか。人の働きの中にパウロは自分の改心の経験をなんと3回も書いております。ということはですね、パウロは自分の体験というのがとっても素晴らしい、みんなに知ってもらいたい体験だ、またそれを語らずして信仰の奥義はわからない、自分がどうしてクリスチャンになったのか、このキリストの恵みによって罪が許されたとか義と認められるなんていう話はどうやってら分かってもらえるのか、キリストに出会ったっていう経験を話さないと信じてもらえないということで、彼はどこに行ってもそういう経験を話をしています。旧約聖書から論理的に神学的にというか、そんな説明できない、そういう体験があって神様の理解の仕方が違った、立法の理解の仕方も違った、人間に対する理解の仕方も違った、いろんな点で本当に大きく自分の信仰生き方全存在が変わってしまったという経験を背景に持っていたわけです。これが、まあ、私の最近時々、パラダイムシフトなんていう言葉を使いますが、まあ、宗教のパラダイムシフトと言ってもよかったでしょう。ユダヤ教からキリスト教へ、まさに大きな大きな転換だったわけです。で、このことを説明するのがローマ人の手紙全体なんですが、特に3章4章5章は信仰義人ということが中心である。これはもう誰がどう読んでもそう読めます。今日までのキリスト教会はこの信仰義人、ここに帰らなきゃいけないんだ、これが信仰の全ての原点なんだ、こう言ってきたのはアウグスティヌスであれ、ルターであれ、カルバンであれ、あるいは中世のカトリックだって本当はそうだったんです。でもちょっとね、いろいろ歴史の中で間違ったことありますけど、そして近代になっても現代になっても、このローマ人の手紙3章4章5章がキリスト教の出発点、前点、中心の中心なんだ、これは紛れもなく素晴らしい事実です。そしてその信仰義人の信仰に立ったら一体どういうことになるのかっていうことを、4章では信仰義人ということが歴史の中で実はユダヤ教に勝って ユダヤ教の中でその信仰義人が実はあったんですよってことを言ったんですが、この五章の初めではクリスチャンになった人々の過去、現在、未来に信仰義人がどう関わるのかっていうことが解説されています。この五章の一節から十一節は何かったらですね、信仰義人を受けたっていうクリスチャンが過去、そして現在、未来をどう考えたらいいのかっていうことが要約されているわけです。この後半の十二節から終わりまでのところ、五章の終わりまでは、これはアダムとキリストと対比されて、アダムによって全ての人が罪を負うようになった、それと同じようにキリストの恵みによって全ての人が義と認められるようになったというところですね。アダムとキリストと比較して話が進められています。これはまた次の週にお話をいたします。ところで今日の先ほど読んだ五章の一節から十一節、これをですね、もし皆さんがあの聖書に線を引いてもいい人はですね、こういうボールペンかなんかでですね、あの色を決めて、そしてこう線を引いてみるといいと思います。どういうふうに線を引いたらいいかっていうとですね、あの聖書に線引きたくない人は引かなくていいですけれども、もしもですね、この言葉は過去のことだなと思ったら何色でもいいですが、過去は一応暗いから、あの黒にでもしていきましょうかね。そしてあの現在のことって、これはまあじゃあちょっと明るい青とか緑にでもしておきましょうか。そして将来、これは赤か橙とか、まあ、黄色だと映りませんかもしれませんけどね、なんかそんな風にしてみましょうか。黄色がいいっていう人は黄色でもいいですけど、でそうやってですね、あの引きながら、まあ、今引きたくない人行かなくてもいいですよ、読んでみましょうかね。これは過去か現在か未来か、皆さんの判断してください。ですから信仰によって義と認められた私たちって書いてあるんですが、信仰によって義と認められた私たちっていうのはクリスチャンの現在でしょうか、過去でしょうか、未来でしょうか。現在、早速ここで意見が分かりますね。過去という人が言いました。まあ、現在も認められてるんだけど、一応ここの文章を素直に取ったらどうでしょうか。過去でいいでしょうか。じゃあ過去にしときましょうか。あのみんな現在とみんな関係あるんですよ。だけど義と認められたってね、一応過去形なので、過去ですね、黒でも塗っておきましょうか、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っている。神との平和、これは何でしょうか。現在ですね、はい、今平和を持ってるっていうわけなんです。だから神との平和っていうのは現在と一応しておきましょうか。もっともね、
そうやってなければちょっと変です、
やってると変ですよね。自分の思うとき変ですよね。だけれどまあ一応義と認められた結果、神様との平和を持ってるんだということで現在にしておきましょうか。
認められたのが過去だったら、
はい、
その時点でもうすでに平和が与えられてるっていうふうに考えるっていうこともできます。
そうですよね、はい、なかなか皆さん鋭いからその通りなんですが、まあ、この文章の中で平和はいつから始まりましたかって言ったらね、義と認められた過去からなんですが、この文章は私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますというこちらは現在形で書いてあるということで、一応緑青塗ってみてください。またキリストによって 今私たちの立っているこの恵みに信仰に導き入れられた私たちは、この恵み、私たちの立っているこの恵み、これは現在でしょうか、過去でしょうか、未来でしょうか。私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たち、まあ一応今って書いてあるからですね、今私たちの立っているこの恵みと書いてあるから、もちろん先ほどの議論があったように信仰によって導き入れられたんだから過去じゃないかって、こういう議論も成り立ちますな。過去に起こった出来事が今この私たちの立っているこの恵みというものに、生きているということで、これは先ほどの神との平和っていう言葉と同じように、恵み、私たちが立っている恵みというものが今なんだ。その次、神の栄光を待ち望んで大いに喜んでいます。神の栄光、これはいつでしょうか。一応言葉としては、中身としては将来になるかな。ただ喜んでいるのは今だから、今って言いたい人もいるでしょうけど、一応キーワードでですね、神の栄光、中身が何であるかはね、今横に置いても、これは一応未来で、そうですね、じゃああかんでもしときますか。そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。栄光を喜んでるんだけど、観難も喜んでると。観難ってか、それからですね、それは観難が忍耐を生み出す、忍耐が練られた品性を生み出す、練られた品性が希望を生み出す、この希望は失望に終わることはありませんって書いてあるんだけれど、観難、忍耐、品性、この辺はいつにしましょうか。まあ一応そうまとめると引っかかる人が出てきそうですが、一応現在でいいでしょうか。
品性を生み出すのは今のかどうかは分からないです。
なるほど。
将来かもしれないし、そういう希望を持ってるっていうのは現在だと思いますけど、
うん、最後の希望っていう言葉は何でしょう。希望を生み出すの希望、そしてその希望は失望に終わることはないっていうのはいつにします。皆さん、やっぱり土台分けろって言ったのが無理だってそういうふうに言いたい人はいるでしょうし、私は提案した以上ですね、なんとか自分の思う通りに分類してもらいたいと思ってですね、まあ、みんな自分がやってることをね固執していくという、それはいいことなんです、ね、それがあるからやっぱり聖書も面白いし、読む意味もあるし、クラスの意味があると思いますが、一応ねここは教師の特権で、私のやり方でいくとですね、一応希望というのは未来で、観難、忍耐、品性というものは現在というふうに考えてはいかがでしょうかね。納得できない人は、まあ、今は抵抗しないで適当に聞いてください。その次ですね、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですって書いてあるんです。聖霊によって神の愛が注がれているっていうのは、過去でしょうか、現在でしょうか、未来でしょうか。現在ということになりますかね。はい、私たちがまだ弱かった時って書いてある。弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。私たちが弱い、キリストが死んでくれた、これは現在でしょうか、過去でしょうか、未来でしょうか。過去 でいいですか。はい、一応過去にしておきましょう。弱かった時、中身後で説明します。7節、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。これはまあイエス様のことを言ってるので飛ばしましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ここに罪人であったとか神の愛が明らかにされた、これはいつのことでしょうか。過去ということになりますかね。はい、先ほどの神の愛が注がれているというのは現在なんだけど、神の愛が示されたというのはこれは過去というふうに一応考えておきましょうかね。もちろん今だって明らかにされたとかね、いろいろとありますでしょうが。9節ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちという、義と認められた私たちっていうのはいつでしょうか。ここはまあ現在ですよね。今すでにっていうと何だろう、キリストの血によって義と認められたって過去と現在が連なってるかもしれませんね。そういう意味では五章の一節で過去って言った人はやっぱりここの聖句を取り上げれば、今すでにキリストの血によって義と認められたと、義と認められて今すでに、まあ今とも言えるし過去に起こったある出来事とも言えるけど、まあ、一応今をねこだわっておいて現在でしておきましょうか。彼、そうですね、
観点から見れば、
はい、過去ねはい、おい言ってください。あのこれが実は聖書の読み方、一番自然な読み方なんです、ね、あのここで意見が違っても別にいいわけで、もともとその問題の設定の仕方がね所詮無理だったんだっていうことでもいいんです。ただね、あの物事というのはとりあえず何かやってみると、しなかった時に比べていろんなことが分かるかもしれない。少しでも分かることが増えたり整理ができたらそれでいいんですよと。でもいろいろやってみたけどそんなに簡単に整理しきれなかったよね。でそれがやっぱり聖書の実際だから、そういうことも大事になるわけなんです。でそれで神の怒りから救われるっていう、この神の怒りっていつだと思います？過去、過去、現在、未来。未来じゃないかと思うね。まあ神の怒りから救われるって書いてあって、なんとなく将来のことのように見えますよね。なおさらのことですって書いてあるから未来と言い切れるかどうかわからないけれどもね。でも神の怒りってまだ来てない。神ときっと認めていただいたから神の怒り来ないんだよって言っている。そういう意味では未来のことかなと、こうお考えいただいていいんじゃないかと思います。その次10節、もし敵であった私たちが、この敵であったっていうのは神の敵っていうのは過去でしょうか、現在でしょうか、未来でしょうか。これはまあ過去でしょうね、今敵であったら困るし未来も敵であっちゃ困るから。それで、私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。この和解させられたっていうのは現在でしょうか、過去でしょうか、未来でしょうか。和解、過去みたいな感じがするね。 巫女の死によって神と和解させられた。過去に一応読んでいきましょうか。いや、和解しているのは現在なんだっていうふうに言えば言えますね。一節で神との平和を持っているっていう言葉とね、言葉違いますけど、平和と和解は比較的似てますよね。一節は平和っていう言葉で、十節は和解っていう言葉があるんですが、和解っていうのは、まあ、なんとなく過去の方が印象が強いと思います。で、救いに預かるっていう、この救いっては現在でしょうか、過去でしょうか、未来でしょうか。この救いに預かる未来、はい、現在、はい、未来、意見が違いましたね。私は未来に印つけてきたんだけども、救いに預かってるって今のことなんですって言って言えないことはないと思います。で、ただ前の説の神の怒りから救われるっていうね、この言葉との平行関係って言いましょうか、繰り返しだと考えると、救いというのは救いに預かるのはなおさらのことなんだって言って未来のことを言っているように読むことも、読むことの方が自然かなっていうふうに思います。自然かなって言われると自然じゃないって言われそうだからなかなか今厳しいところでやっております。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださったと書いてある、この和解は未来でしょうか、現在でしょうか、過去でしょうか。過去。私たちのために今や和解を成り立たせてくださったという、この今はどうでしょうか。今や成り立っているということで、和解という事実を今受け止めているということで、一応今に入れて
あるはそういう表現にしても、やっぱりその信じたのはもう信仰によって義と認められたその段階で、これらのものの全てが与えられているというふうに、
なるほどね、
つながってますよね、
はい、
ちょっとそうやって分けることみたいな、
はい、
難しいなと思
います。はい、はい、それが我々がいろいろ読んでいった結果、和解ということはこれは今やって書いてあるけど、この前過去だったしね、和解って、で義と認められるっていうのと和解とね、そんなに違うんでしょうかっていう問題も起こりますよね。だから過去だっていうふうに思われることも、いいと思います。が、和解になってくださった私たちの主イエスキリストによって私たちは神を大いに喜んでいると、これは現在でしょうか、過去でしょうか、未来でしょうか。現在ですかね。はい、皆さんにこの箇所はクリスチャンの現在過去未来というふうに、ことが書いてあるので、言葉をキーワードを割り振ってくださいというふうに最初に言ったわけです。で、最初にこのきっと割り切れるだろうと思って、これはどっちでしょうか、これはどっちでしょうか、これはどっちでしょうかとやってみた結果、まあこの文章のある程度、あ、これは過去に属するのかな、これは現在に属するのかな、これは未来に属するのかなって割り振ることはとりあえずできました。でもよくよく考えてみると、過去に起こったことが現在の結果で今あり、今あることが未来に結びついていることであって、過去も現在も未来も実際のところそんなに区別できない。 ただ区別できるものも確かにあるということなんだと思うんです。でちょっとだけ先ほど弱かった時とか敵である、私たちが弱かった時とか敵であるっていう過去の神との関係で、それは神様が怒っているという、過去はですね、まあ、そういう立場だったっていうことがわかると思うんです。つまり我々は神様に義と認められていないことであり、和解が成立していないことであり、弱い時であり、あるいは敵である、そういう時にキリスト死んでくださったと、我々の過去の時にキリストが死んでくださったと。でもちろん時間的にはですね、1世紀のパウロの時代ならば過去、自分の過去がイエス様の十字架にかかった時だっていうふうに言ってもいいかもしれないけれども、今の私たちにとっては十字架にかかられたのは、そして全てのことはもう過去の、全部過去に属します。だから、神との関係において私たちは弱かったんだ、義と認められていなかったんだ、あるいは平和は持っていなかったんだとか、そういう敵だったんだというような事柄は神を信じてない私たちの生活の姿と神との関係を表しているというふうに言っていいでしょう。弱かったってね、どういう意味なのか、弱いとか強いって変な表現ですよね。弱いっていうのはね、能力がないっていうことなんです。何の能力がなかったのか、仕事をする能力がなかったというんではなくて、義と認められるにあたって足らない、これがまさに敵という意味でもあるんです。弱かった時と敵っていうのはですね、これは平行句と言いまして、ユダヤ人の詩などではいつも平行句で、一つの言葉を言った時にその後でまたこう繰り返すと、同じことを繰り返す、こういう言葉の使い方ってしょっちゅうやってるんですよ。パウロも例えばですね、5章の18節見ると、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられたためです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです、みたいなね、こういうのも平行句なんですね。だから平行句的な使い方、パウロの文章を書いてる時にしばしばこういう書き方をしておりまして、私たちが弱かった時、私たちが敵であった時、つまり弱かったって何かっていうと、義と認められるにあたってまだ弱い、能力がない、十分ではない、それがまさに神の敵だった、神がまだ受け入れてあげられない。義と認められるのちょうど反対語が敵っていう言葉だ。義と認められるっていうことの反対、義と認められないっていうことなんです。なんか神様の敵っていうとね、悪いことをやったものは神の敵なんだっていうこと で滅ぼしてしまえみたいな、ということより、受け入れることができないという独特な内容を持った言葉が神の敵である。神様は今の言葉で言えば敵だっていうわけじゃないんだけれど、今の言葉で言えばね、受け入れたくても受け入れたくない、受け入れられない、それがクリスチャンになる前の姿なんです。そのことを弱かった時、そしてまだ敵であった時、その時に実は神様は一人子イエス・キリストを使わして、そして罪を贖ってくださった、 ここに神様の愛が示されている。これは人間がすべきこと、人間がそれに値しないことであったことを神様の方から御子イエス・キリストを世界に使わして、許し、贖い、平和を与えてくださったということなんです。敵という言葉から分かるように、ここに和解っていう言葉が出てきます。あるいは平和っていう言葉が出てきます。神様と仲直りをする、お友達になる、交流ができると。今までは絶縁状態である、神様とは無関係である、こういう人間が神様の家族に、子供に迎え入れられて、愛を受けて一緒に歩んでくださると、そういう素晴らしい恵みの中に入れられた。クリスチャンはキリストを信じる前は神と対立しており、神の要求には弱すぎて到達しなくて、そしてダメだったけれど、実はキリストが使わされた、神の愛が明らかにされた、それによって恵みにより無代価で受け入れられた。まずはキリストによって受け入れられたので、神様との平和があるんだ、もうすでに持ってるんだ、和解が成立してるんだ、義と認められたんだ、こういう信仰義人だったんです。なんでこれが最も大切で、いつもここに帰ってこないきゃいけないってなってるのか。残念ながらキリスト教の歴史を見ても、ここから離れてしまうということがしょっちゅう起こっていたっていうことなんです。ユダヤ教はもともとね、十字架以前ですから、律法の時代だから、キリストを受け入れないっていうことはまあ分かったとしても、キリスト教の名を名乗りながら、聖書を読みながら、新約聖書に、聞きながらにもかかわらず、このキリストの無代価の敵であった時にしてくださった神様の愛の許しの御業というのがどうもしっくりこないというか、そこから出発しながらまた逸脱してしまう信仰、このことが早く見られるのはですね、なんとガラテヤ人への手紙がそうだったんです。ガラテヤ人への手紙はですね、あなた方にイエスの十字架があんなに鮮やかに示されたのに、どうしてそこから迷い出てしまったのかと言って、これを間違った福音というふうに言ったわけです。だから考えてみれば、一世紀から廃教は起こってたんだ。なんかエホバの証人はですね、言ってることは結構正しいんですよね。もう聖書の時代から廃教が起こってたと。ただ言ってる中身が違うんですね。エホバを使わなかったからだなんていうね、なんかそんな勝手な廃教にしちゃうから、よくないんだけども、でもガラティアの教会の人たちはね、すぐにそっち側に行ってしまった。いやいや、その前にペテロたちがね、イエスの直弟子たちがそういう問題に直面してたんです。彼らはもともとユダヤ人だったでしょ。だからユダヤ人でイエスによって、恵みによって救われるっていうのはね、それは信じたんです。十二弟子ですから。でもですね、その直後に、そうは言ってもね、旧約聖書守らないとダメだよね、割礼守らないとダメだよね、というユダヤ人たちが怒ってきちゃったんです。やっぱり今まで受けていた教育というか、信仰というか、考え方、それそんなに簡単に捨てられるもんじゃないんですよね。で、どっちでもいいってパウロ言ったんです。もう旧約聖書の律法にこだわろうとこだわる前と、 それはどちらでもいい。だからパウロはユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようになると、あるところで言ってるんです。でもこれがですね、信仰の本質かどうかっていう点だったら、すごいディスカッションをしたんです。使徒の働き15章にそのことが書かれているんです。使徒の働き15章がですね、イエス様信じただけでいいかどうか、割礼も合わせて受けなきゃいけないんじゃないか、割礼受けないでいいなんてイエスは言っただろうかと、ユダヤ人の中で議論が起こったんです。パウロは一生懸命伝道してた時に、イエス様恵みによって信じたら割礼受けなくてよろしい、イエス様信じるだけで大丈夫、こう言ってたんです。でそこにユダヤ教と昔のユダヤ人たちと、それからもうユダヤ人ではなかった人たちとの間に厳しいテンション、緊張関係が生じて、じゃあ教会の中で相談しよう、議論しよう。初代教会は最初からそうしたんですね。やっぱりこれは大事なことだったんです。神学的な議論っていうことは、決してお祈りしてればいいとかね、自分が確信してればいいとかね、そういうものではなくて、やっぱり教会の議論だったんです。教会でみんなでやっぱり神様の御心を確認したかったわけです。でそのお墨付きをパウロたちも必要だったんです。で結果として使徒の働き15章では、ただ信仰によって救われればいいと、そう言ったんです。ただしちょっと面白いことを加えたんですね。ユダヤ人の手前もあるので、あんまりユダヤ人を怒らせるような、刺激するようなことしないようにと。それがね、使徒の働き15章でついてるんです。そのことがね、物見の塔では輸血拒否になるんですよ。使徒の働き15章の20節が、血を避けなさいって書いてある。でユダヤ人ね、輸血なんか全然関係なかったんです、当時。輸血していいかどうかなんてね、話題にもならなかった。で血を食べなさい、血を避けなさいっていうのはね、まあ血を生のまんまで食べてはいけないっていう、創世記の9章とかレビ記の話は関係があると思います。でも輸血とは関係がない。安息日ごとにね、旧約聖書も読まれており、律法についてね確認してるから、ユダヤ人のためにね、配慮しなさいよパウロさん、こう言ったわけです。それが使徒の働き15章の歴史的な出来事だったわけです。でパウロはね、結構配慮したんです。次の章、使徒の働き16章を見ると、パウロはテモテという人に対してね、割礼を施したって書いてあるんです。その時ですね、割礼を施すという断り書きがあるんですね。その出来事の断り書き、使徒の働きの16章3節、パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前へ彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるって書いてあるんです。これを私は聖書を読んだ時ですね、ああそうなんだって、こうすごく私はガテンがいったっていうか、よかったと思ったことがありました。パウロは前の章でね、釘刺されてたんですよ。でパウロたちが言ってることは通ったんです。どう通ったかというと、割礼受けなくてもいいですよと教会決めてくれたんです。でそのお墨付きいただいたんです。でも あの立法を守ってる人がいるから、立法を守ってる人をね、つまずかせないように配慮しなさいねって言ったんです。でもね、割礼を受けさせなさいなんて書いてなかったんです。ここで割礼を受けさせるっていうことはですね、見方によっては15章の否定になりますよね。15章でせっかくいらないって言ってくれたものをやっちゃうんだから、正反対のことを取るんだから。しかもね、この断り書きが振るってるじゃないですか。ユダヤ人の手前、みんなね、テモテがね、ギリシャ人を父親に持っていて割礼受けてないってことを知ってるから受けさせたんだって言うんですよね。これはね、方便といえば方便ですよね。でまさにユダヤ人にはユダヤ人のようにしたんだと思います。彼はね、もしね、信仰によって救われる、そのキリスト教の中心的な、ね、メッセージに関して問われたら、彼は一歩も退かなかったと思います。だからある時ペテロに対して彼はですね、あなた間違ってるとこう言ったんですね。なぜか、あのユダヤ人が来る前は異邦人と一緒に食事してたってペテロはね。ところがユダヤ人が来るようになったら一緒に食事しなくなったって言うんです。でパウロはペテロに向かって直接なじったって言うんです。あなたね、状況によってこうやるってことは変じゃないか。でもここでね、パウロはユダヤ人の手前やってんですよ。だからユダヤ人の手前、私食事しませんでしたとか食事しましたとか言ってもね、いいんじゃないかなって、ペテロのことをね弁護したく私はなるんですけども、何が違ったんだろうか、何が違ったんだろうか。やっぱりね、自己弁明のためにやっちゃいけないってことなんですよ。自己弁明のために、その人を愛するがゆえにね、その相手のためにしていることと、自己保身のため、自己弁明のため、言い訳のため、自分を守るために同じようなことをやったとしても意味が全然違いますよね。で、信仰の本質だったらいずれにしてもノーなんですけども、割礼はノーなんですけど、やっぱり伝道がうまくいくためにはユダヤ人だって受け入れてもらわなきゃ困るでしょ。だってユダヤ教の街道入れないんですもの。ユダヤ人たちはね、手も手のね話を聞くっていうことさえできないんですもん。だってギリシャ人お父さん。一方ではパウロはね、ユダヤ人もなくギリシャ人もなくって、キリストにあってみんな一つって言って、でユダヤ教のしきたりに従ったり律法をやろうなんていうことはね、他の福音に入っていくことなんだと言いながら、こうやってパウロは宣教のためにどうしたらいいと考えたのか。同じ事柄でもやっぱり判断の仕方も違えば、意図、結果というものが変わってくる。そういうふうに聖書をやっぱり読んでいく、その自由さというか大胆さというかね、創造性と言ってもいい、やっぱそういうのを読めなければいけないですよね。これは聖書は神様の言葉であるって信じて間違いがないっていう信じていくことと、いろんな読み方をしていくことの間に矛盾があるわけじゃないんです。むしろ聖書を神様の言葉として本当に信じてるから、どんな聖句も真剣に考えて、やっぱり自分の信仰に反省というか光として持っていこうというふうにしているわけですね。ローマ人への手紙の五章に戻りますと、実は信仰義人というものによって 変えられたという時、ユダヤ人であれ異邦人であれ、キリストの恵みによって変えられた。義と認められるというのは立法はいらない。で、今のクリスチャン何を与えられているか、先ほど過去か未来かとかいろいろ言ったけども、そういうことを全て、超えて結局ね、まず神に義と認められた、今認められてるんですよ。それから、信仰によって恵みの立場に今置かれている、恵みの世界なんだっていうことなんですよね。それから神の栄光を望んで喜んでる、神様の栄光を喜んで望んでる、観覧のさえも喜んでるんです。それからですね、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている、聖霊が神の愛を注いでくださっている、こういうところもね、本当にそのまんま全て取って自分の信仰を照らしてみることが聖書信仰なんです。私のうちに聖霊が神の愛注がれていると文字通り信じているのがクリスチャンなんです。私のうちに聖霊がいらっしゃるって本当に皆さんクリスチャンであれば信じておられるでしょうか。なんかペンテコステカリスマ派は信じてるけどね、改革派は信じてない、ルター派は信じてない、カトリックは信じてないみたいなね、それは変なんです。そんなことはない。イエス様を信じた人は全ての人に聖霊が住んでおられる、キリストがうちに宿っておられる、永遠の命が与えられている、それが新しく作られた人、新しい人なんです。その変革が起こっている、ね、それは過去か現在か未来かということじゃなくて、とにかく今そうなんだということなんです。そして弱かった時、不敬虔な者のために死んでくれたって言われた。弱かった、神様に受け入れられる能力ないんですよ。不敬虔って書いてあるでしょ、6節に。不敬虔なんですよ。不敬虔ってのは神様に喜ばれない敬虔な生涯ではない。とってもある面で神から離れた生活というか、堕落した生活というか、どうしようもない生活、そういう人のために、つまり敵であった者のために、それ中身何でもいいんですよ。私は中身の議論ね、弱かった、不敬虔、敵、これらの関係はどうかってね、いろいろ議論してもいいんだけど、議論する以前に僕たちは実はそういう存在だったんです。どんな中身をとっても、で今や義と認められたって、神に受け入れられたんであり、敬虔なものにされられたということであり、味方になったっていうことであり、聖霊がうちに宿ってくださるっていうことでありね、で神様の愛が示されて、今神の愛が注がれてるわけですよね。で神の怒り、これ未来かもしれないし過去かも現在かもしれない、今も神の怒りからすでに救われてるんですよ。当然のことだから、神様私に怒ってない。でも多くの人はね、なんか神様にいつも叱られるんじゃないか心配している、今日の歩みにおいて神様に叱られるんじゃないかと心配している。私は私たちの教会の中でね、こういうことが起こったことがある時ありました。ある方が司会、礼拝の司会してたんですけども、一人の人がやってきてね、その人が司会をすると暗くなる、先生注意してくださいって言われたんです。で私はですね、注意、まず第一に最初にね、暗くなったっていう記憶がないんです。あの人が司会やって暗くなる、そうなのって、それがまず第一印象でした。でもね、翌週かな、その人司会だったんですね、聞いてたらやっぱ暗くなったんですよ。なんで暗くなったかって、やっぱね、礼拝の司会者の最初のお祈りね、これがねやっぱ暗かったんです。どう暗いかとね、神様一週間歩んできました、私たちの歩みには何一ついいところがありませんでした、 こう強調されるわけですよね。あ、ここだってこう気がついたんですね。何一ついいところがありませんでした。他はずっとね別に暗いっていうことも、まあ、顔が暗いかどうかは横で置いてね、それであここなんだなと思って、で石が過ぎたんです。で1ヶ月に1回司会者の当番が来るから、またその方がなったんですね。でそしてやっぱりですね、人間は気になるとちゃんとそれ発見するものですね。人は探しているものを必ず発見するものであるっていうことわざがあるんだけども、暗いかな暗いかなと思ってたらやっぱり言ったっていう感じですね。で、ああやっぱりまた暗くなったってね。でも何年間もそんなこと意識しなかったのにね、言われるとそういう風になるっていうのが人間の認識の不思議さってことですね。あの物見の塔に入っていくときにはそういう風になるんです。聖書の読み方も、今までそんなこと言ってと思って変だと思っててもね、そうだと思ってね教わってそういう角度から見る癖がつき始めると、そうだそうだそうだって思い始めてくるようになるんです。これは言葉の不思議さっていうかね、人間の認識の不思議さです。だからあの人の視界は暗いって思ったらやっぱり暗い、そんなこと気がつかなかった時にはそんなことは思ったこともない、そういうふうになるもんです。そういう意味ではね、その人のイメージってとっても大事なんです。皆さん自分のイメージをね上手に売り込んでください、ね、やっぱりね皆さんはね思われた通りに思われていくんですよ。あの人おせっかいだって言われたら思ったらね、やっぱりおせっかいだっていうところを探しますでしょ。あの人一言多いと思ったらね、やっぱり一言多いとか、あの人は暗いとかね、あの人だっていつもネガティブだとかね、なんかやっぱりそのね、そういう言葉で思われて別にね悪くはないんだけども、それはその本音でいいんだけれどもね、でもね神様の栄光を表すようなイメージをねやっぱりね周りの人に与えた方がいいと思います。選ぶってね、なんか人の評判を良くするようなそういう選び方は良くないと思います。そういうことは言わない方がいいと思います。でもあなたを見てたら神様って素晴らしいよねって、信仰って素晴らしいよねって言われることが我々が生きている目標じゃないでしょうか、ね、でそう思われていたら、そしたらねそういうところを探してくださるんですよ人は。そういう意味でね、ここに書いてあるようにクリスチャンのやっぱり中身っていうもの、一つ一つ自分の身につけていく、神様との平和持ってるよね、聖霊がうちに注がれてるよね、神の愛が実に自分の中にあふれているよね、今は神と和解してるあの人見てるとそう感じるよね、あるいは神の怒りなんてねもうどう何にも考えられない、神様怒ってなんかいない、だからねやっぱり暗い、 私もよく言われるんだけど、中田先生はねなんかやっぱり暗い、馬が人参を加えたような顔をしてるってね、今頃は言われないんだけどね、高校時代のね信仰を持った先生がね本当にしょっちゅう叱られました。私教会に来てね、馬が人参を加えたような顔をするなって言われてね、その牧師からそう言われて、馬が人参を加えている顔ってどういうことか聞いたらですね、それは不景気な顔とかね、あるいはねあのなんかいつも不満の顔とかね、そういうように言われて、それは顔だけじゃないんですよね、きっと言葉とかいろんなことの中に現れるんだと思うんです。でやっぱりそれはクリスチャンの姿じゃないでしょ、今はそういうふうには言われないんですよ、馬が人参を描いて、今はね先生は学者だから冷たいとかね、学者だから笑いもしないとかね、あのなんかそういうふうに、これはですねもう本当は言いたいことはこう 冷たくて暗くてね、あったかくなくてね、いろいろそういうねところ先生直してくださいって言うんだけども、そう直接言いにくいから、なんか勉強が好きだからみたいなことでねカバーしてくれて言ってるんだけど、そう言われるたびに私はね、もっと単純におおらかに明るく、ね、楽天的な信仰になんなさいということをその兄弟やその姉妹は求めてるんだなと、そう聞かなくちゃいけないわけです。で聖霊を受けて信仰を持って祈って信じて歩んでたら確かにそうなりますよね。山ほどの困難があっても、で困難あるんですよ、こう書いてある。簡単が忍耐を召し、忍耐が品性を生み出し、その最後の希望が出てこなくてね、なんか品性でこうだんだんこう下の方にね、なってしまう。だからね、世界の重荷を全て背負ってるような感じで顔してしまうような時があるけど、希望を生み出していくんだから、そのような内側に与えられる信仰が自分の中にある。信仰義人っていうのはクリスチャンにそんな姿を表していくということをここで言ってるわけです。信仰を持った義と認められたって言ったら、どうしてわかるのって言ったら、やっぱり神との平和を持ってるとか、和解してるとか、神の愛注がれてるとか、そういう事柄が私の生き方を通して溢れ出てきて、そう自然になってるっていう時に、あ、信仰義人の中身が分かったってこの世の人は言うんだと、クリスチャンも言うんだっていうことをね、知っていただきたいと思います。これはそれによって救われるんじゃなくて、信仰義人によってそういう実を結んでいくんだということですね。ただそれがうまくすぐいくとは限らないのは6、7章でまたゆっくり見ますので、でも少なくともそういうもんなんだ。で6、7のですね、葛藤を通して8章の勝利のキリスト者の生活っていうところにまた回転していきますので、そういう意味で信仰義人の素晴らしさっていうことをもう一度今日改めて確認したい。